こんにちは。時計の針は午後2時になりました。ここからはナナコウィークエンドプラスをお届けします。お相手は FM870 ラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之です。そして一緒にお届けするのはこの方です。
FM870 ラジオミックス京都から来ましたジュリです。今日はナナコウィークエンドプラス東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でお送りしております。この時間はショッピングセンターラポールの協力でお送りいたします。
さてジュリちゃん、
はい、
今日はね、はい、ラジオミックス京都から、2人でねお届けするんですけども、
はい、
どうですかこのサテライトスタジオということなんですけども、
開放感が抜群ですね皆さんこんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。いやなんかねいつもと違った雰囲気で、うん、すごくちょっと緊張してますけども。
そうですよね、はい、いつもは何かこうスタジオの中でねこうちょっと密閉された空間でね喋ってますので、
はい、
開放感がすごくいいですよね。
はい、今日はちょっとねいつもと違ってこう姿勢を正して頑張りたいと思います。
本当そうですよね、
はい、
見られてるということでね、はい、頑張っていきたいと思いますけども、今日はねこのショッピングセンターからの、はい、サテライトスタジオということで、このショッピングセンターのね何かこう、はい、ジュリちゃん思い出ってありますか。
思い出、でもまあそうですね、私ショッピングセンターよく行きますよ。
あ、そうなんだ。買い物が好き。
買い物も好きですし、うん、結構あの季節感を私はショッピングモールからこうもらってるっていうか、秋になったなとか冬が来たなっていうその季節感が一番このショッピングモールで感じることできますね。
なかなかですね。
そうですか。
あまりね僕そういうことね感じたことがなかったな。そう思えばね、でも今そう思えばやっぱりこう今あのハロウィンのね
そう
あの飾り付けも多かったりしますよね。
そうです、そうです。でね、羽織物とかマネキンもね今全部羽織物羽織らせてたりとか。
あ、なるほどね、確かにそうだね、
はい、
いやすごい視点だね逆にね僕なんかはねあのショッピングセンターにこう来るとあの子供の頃にこう家族で来た思い出というものがねこう蘇ってくるんですよね、はい、家族でね買い物したりとかあの食事をしたりということをね思い出すんですけども、
は
い、まあ、そんなことでね、はい、今日はねあのこのサテライトスタジオということも含めてですね、あの家族にちなんだね音楽を共にねお届けしたいと思います、
はい、
ということでねまず最初に音楽をお届けしたいと思うんですけども、まず最初にお届けする音楽は、福山雅治で家族になろうよをお届けします。ではお聴きください。柏原拓之と
ジュリがお届けしております。
ナナコウィークエンドプラス、ただいまお届けした音楽は福山雅治で家族になろうよでした。
はい、ですね、今日はスペシャルなゲストをお迎えしております。東舞鶴のですねショッピングセンターラポールのサテライトスタジオにゲストが来ていただいてます。自己紹介お願いします。
市観光商業課の中山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、ちょっと今ちょっと僕ミスりまして、
はい、
最初は切れてしまいましたのでもう一度お願いします。
恥ずかしいですね、
はい、すいません
こんにちは、舞鶴市観光商業課の中山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま す。
でも今ので緊張解けたんじゃないですか、はい、ちょっと笑顔が出てきて、ちょっと
ね、ほぐれました。やっぱり開放感がすごいですね、
は
い、
よかったです。今日は、はい、面白いイベントがあるということでそのお話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
私もね、今朝ここに降り立って東舞鶴に降り立っていっぱいポスターを、ね、貼ってあるのを見かけたんですが、日本遺産ウィークということで、
はい
ね、はい、詳しく教えていただけますか。はい、
舞鶴を含めた旧軍港4市がですね、はい、今年の4月に文化庁の日本遺産に鎮守府横須賀呉佐世保舞鶴日本近代化の躍動を体感できる町というものに認定になりましてですね、はい、その認定を機にこの旧軍港4市が連携のイベントとして日本遺産ウィークを10月の22日から30日の間9日間開催しましょうというイベントがこの日本遺産ウィークになります。
大きなイベントですね。いよいよ来週から、
来週からになります。
この舞鶴では どのようなことをされるんですか？
そうですね、4市同時に行うイベントでして、はい、普段非公開の、はい、構成文化財を、まあ、その持ち主の方とかもおられるんですけども、そことうまいこと釣り合わせて、はい、その公開できる日を合わせて、伊勢に公開していきましょうというようなものになりますね。
なるほど、普段非公開のものがいよいよ来週から公開、
は
い、
そうですね、
このウィークの間にされるということなんですね。はい、でまあ、そうですね、まあ、詳しく後ほどお伺いしていきたいとは思うんですけれども、はい、もう少しその日本遺産ウィークのことについて、まあ、概要を教えていただけたらと思うんですけれども。
はい、わかりました。そもそも日本遺産というのがピンとこないかと思うんですけども。
そうですね、はい、
日本遺産というのがですね、まあ、地域の歴史的魅力や特色を通じて、この日本のですね、文化伝統を語るストーリーを日本遺産、として文化庁が認定するものなんです。
うん、
でそのストーリーは語る上で欠かせない魅力あふれる有形のものでしたり、無形のさまざまな文化財群を地域が主体となって総合的に整理活用して、国内だけでなく海外にも戦略的に発信していくことを目的としたものが日本遺産という認定になるものになりますね。
なるほど、はい、その日本遺産というのは世界遺産とかその指定文化財とかっていうのとはまた違うんですか？
そうなんです、世界遺産登録や、文化財指定というのがいずれもその、保存を保護を担保とする目的がありましてですね、日本遺産というのはその文化財の価値付けや保全のために規制を図るものではなくてですね、
はい、
まあ、地域の新しいこう魅力を活用しましょうというような目的で認定されるものになります。
はい、その、まあ、認定されたことによる効果とかっていうのも。
そうですね、まず日本遺産に認定されると、認定されたその該当の地域の認知度がまず高まるとともに、その日本遺産を通じたさまざまな取り組みを行うことによって、市民の方のアイデンティティの再確認や地域の魅力の再発見にも貢献して、まあ、地方創生の大いに資するものに考えておりますね。はい、
なるほど。今回ね、その、はい、舞鶴がこの日本遺産に認定されたということなんですけども、はい、共にこう横須賀と呉と舞鶴、はい、今佐世保と舞鶴ということで、はい、まあ、4都市、同時に認定されたわけなんですよね。
そうですね、一緒になって申請をしましたという形ですね。
はい、でやはりこれって海の町といいましょうか、はい、やっぱりそういうことなんですよね。
そう
この、
うん、そうですね、はい、当時その置かれたその、まあ、横須賀呉佐世保舞鶴というのが陳述が置かれてた場所ではあるんですけども、そのなぜそこに置かれたかというのが、まあ、当時、まあ、明治期の日本というのが、まあ、戦争をやってたんですけど、まあ、日本を守らなくちゃいけない、でかつ天然の良好でないといけないというので、舞鶴って入り江になってるんですけども、他の三市も入り江になっておりましてですね、
はい、
その攻めにくい天然の要塞だったわけですね。
あ、なるほど、
はい、そこに置かれたことによって、その鉄道でしたり水道施設だったりとか、そういうインフラの整備がされたということが一番の要因になってきて、その旧軍港というとちょっと戦争のなんか怖いイメージがあるんですけど、うん、そういったものではなくて、その陳述が置かれたことによって、舞鶴しっかり他の三市も発展していたっていうストーリーが日本遺産という形で認定になっております。
なるほど、ね、
はい、
なるほど。で、その、まあ、日本遺産についても後ほど詳しくお伺いしたいとは思うんですが、はい、先ほどねパンフレットいただいたところに、
はい、
その来週から同時期に赤レンガフェスタ in 舞鶴2016が開催されるということを情報をゲットしてるんですけれども、
はい、
こちらについても少し教えていただきたいんですが。
そうですね、舞鶴でおそらく一番大きなイベントになってくるんですけども、はい、その今回は日本遺産ウィークと絡めましてですね、そのサブタイトルに赤レンガ100年の古道ということで、そのやはり100年前のものが体感できるような、はい、ちょっと設定にさせていただいておりましてですね、チラシの真ん中とかを見ていただくと、文明開化のグルメブースとかいうのも書いてあると思うんですけど、当時その食文化もやはりこう外の方から伝わってきたものではあるので、そういったものをこう食材を使った物販といいますか、グルメを楽しんでいただけるようなイベントになっておりますね。
なんか100年の古道って聞くとかなりなんか歴史的な難しいことなのかなって思ってたんですけど、はい、ちょっとグルメって聞くと、
はい、
なんかね、とっつきやすいというか。
そうですね、やはり食欲の秋でもあるので。
そうですよね、
はい、やっぱり、ね、グルメっていうと僕あの食べることがね、はい、まあ、好きなので。
僕も好きです。
気になるんです、ね、あのやっぱり舞鶴って聞くと、はい、肉じゃがとかあるじゃないですか。
そうですね、
ね、肉じゃが舞鶴発祥なんですよね。
はい、ですね、当時海軍が置かれてまして、はいはい、その時の海軍中業管理教科書という、はい、調理師さんがこう見て調理する本にあるんですけど、はい、その中に甘煮という表記がありまして、
は
いはい、そこはもう他の例えば呉市さんだったりとかはそういった教科書がないので舞鶴がおそらく発祥だろうという。
なるほどね、確かに呉でもね、はい、その肉じゃがを推してるんですよね、はい、呉のカレーもそうですし、はい、海軍のカレーもそうですし、肉じゃがも推してるということなんですけど、 それが舞鶴には残ってる、記録が残ってるということなんですね。
残っております、はい、
なるほど、そういう肉じゃがなども、食べられる。
そうです、
ということなんですよね、はい、なるほど。どうですかジュリちゃん、何かこう、はい、肉じゃが好き？
肉じゃが好きですよ。
なんかこう料理も得意そうだから。
はいはいはい
作りそうだよね。作ってる？
あ、作ります、作ります、肉じゃが作りますよ。
なるほどね、
はい、野菜多めで作ります。はい、
野菜多めなんだ。
お、はい、玉ねぎたくさん入れるとねすごく甘くなって美味しいですよ。
ああ美味しそうだねやっぱりね。なるほどね。でそんな肉じゃがも食べることができてということなんですけども、はい、赤レンガフェスタが来週ですね。
来週22、はい、23日ですね。
なるほど、はい、でこの日本遺産ウィークというのは10月の22日から30日までの
期間を、はいはい、設けてます
ということなんですね、
はい、ということは来週の土日は日本遺産ウィークとこの赤レンガフェスタと両方楽しめるという。
そうですね、
とても盛りだくさんな週末なんですね。
はい、なのでその日に合わせましてですね、無料のシャトルバスとかも、出しておりますので、
はい、
そのこう移動がやはりこう点在しているものではあるので楽になるかなとは思いますね、はい、その22、23日ですと
舞鶴盛り上がりそうですね、ますます、
はい、頑張ってきます。
はい、ありがとうございます。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの協力でお送りいたしました。はい、ナナコウィークエンドプラス東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でお送りしております。先ほどからですねこちらセントラルコート、イベントをやってますね。ちょっと賑やかになってきましたよ。子育てファンフェスタ、1日3回のうちの最後の回が今してるみたいですね。赤ちゃんと保護者妊婦の方が対象で子育ての、イベントやってますのでぜひ今、こちらいらっしゃる方参加してみてはいかがでしょうか。というわけでですね、日本遺産ウィークについてもっと深く教えていただけたらと思うんですけれども、はい、中山さん引き続きお願いします。
よろしくお願いします。先ほどもお話ししたかもしれないんですけども日本遺産ウィークというのがですね、
はい、
旧軍港4市が一斉に開催するイベントでして、
はい、
まあ、また非公開の構成文化財を公開する特別に公開するイベントです。
うん、
で他にもですね今回このサテライトスタジオのしている隣のセンタルコートで旧軍港近代化遺産パネル展という形で、
はい、
展示を行ったりすることもしてるんです。はい、あとはですねの先ほども申し上げましたその無料で回れるあのシャトルバスも22、はい、23日としておりますので、
うん、
楽しんでいただける期間ではないかなと思います。
なるほど。この無料で回れるそのシャトルバスというのは、
はい、
赤レンガパークから出るんですか？
そうですね、赤レンガパークの目の前にある市役所駐車場でしたりですね、あ、はいはい、赤レンガパーク駐車場がご存知の方マリンボールというボーリング場があるんですけども、
はいはい、
そこのすぐ隣側に、バス停も設けましてですね、はい、 そこから、西舞鶴向きにまずは走っていくんですけども、うん、はい、そうすると、まず特別公開する旧北水浄水場排水池ですね、はいはいはい、の麓まで行きまして、ちょっと丘の上にまで上がっていただくんですけども、そこから見る景色もなかなかすごく護衛艦が眺めれるので見ていただいたりとか、その中も普段見れないちょっとあのダンジョンのようなあの施設ではあるので、ぜひぜひ見ていただけたらなというような形でありますね。
はい、
であとは自衛隊の海軍記念館でしたり、
はい、
で今回あの22、23日と夜間ライトアップもする東郷邸ですね。でそこをまた回ってあの護衛艦が長見れるあの北水桟橋、公開は土日祝日はしておりますので、
はい、
そこの護衛艦を見ていただいて、また赤レンガパークへ戻ってきていただくというような流れになりますね。
なるほど。この東郷邸が、はい、今回ちょっとした、特別なことが行われるということなんですけども、
はい、そうですね、22、23、29、30 と、本当は月に一度の前だ第1日曜日ですねに公開をするんですけども、今回は4日間土日を空けていただきましてですね、そのうち22、23日は朝の10時から夜の8時まで、
はい、
あの特別に公開しまして、ライトアップもするということで、今回自衛隊さんから聞くには、初めての試みということなので、ちょっと観光関係の私らも見たことがない東郷邸が見れる、
スペシャルな、
はい、公開になりますね。
なるほど。この東郷邸をライトアップするということなんですけども、はい、舞鶴でもねこの赤レンガパークなんかもこう、はい、ライトアップしてたりとかするしますけども、やっぱりこの時期にライトアップっていうとね、は
い、
なんかちょっとロマンティックな感じもしますよね。
いいですね、はい、
どうジュリちゃん、なんかライトアップ好き？
好きです。嫌いな人いますか？
うん、そうだ ね、
ライトアップとかね、ちょうどちょっとなんかね夜とか寒くなってきた時期に見るライトアップってよりロマンチックですよね。
そうなんですよね。うん、あの中山さんもまだ見たことがないということなんですけど、
は
い、
そうですね、
はい、今回初なんですね。
初ですね。
もうということはもうこれが22、23、2日間だけ、
2日間だけなので、
うわ、
そのタイミングで舞鶴の方だけじゃなくてね、京都市内とかも日本全国の方がね来ていただきたいですよね。
ちなみにこの、今日ねあの資料としていただいたこのチラシなんですけども、はい、まだ配られてないということ で、
そうです、ね、
これから皆さんに
週末には、はい、金曜日木曜日にはチラシが新聞折り込みに入って
く
る、
新聞折り込みに入る、はい、ということなんですね。
すごくね詳細にいろいろと詳しくね書いてるチラシなのでね、はい、皆さんぜひ、そう、これは保存版ですよね。
保存版です。
本当そうですよね、
はい、30日まで使える、長期間使えるチラシになっておりますので、
じゃあ来週末はい、チェックですね、このチラシは。
要チェックでお願いします、
はい、で、その他にも、公開予定の構成文化財について教えていただけますか？
わかりました。ではまず舞鶴赤レンガパークですね、
はい、
今国が所管している倉庫があるんですけども、
はい、
そこはあのまだ耐震工事などをしてないあの当時のままの倉庫を公開しましょうということですね、こちらも10月の22、23日の2日間ですね、一応赤レンガフェスタと同じ開催時間にはなるんですけども、
はい、
22日は10月の10時から17時、23日は10時から16時という形で、やはり倉庫なので結構殺風景なんですよ、
うん、
でも、いろんなことに活用されてまして、その、はい、特に映画のロケなどにも使われておりますので、その映画ロケ地点というのを同時開催をそこでしましてですね、
はい、
この間映画があった撮影があったのが海賊と呼ばれた男というので、撮影されたそのロケのセットでしたりとか、ロケ風景の写真だったりとか、あとは他にもその映画され撮影されているものをこう展示しようかなということで今動いておるところでありますね。
赤レンガパークって私も一度行ったことありますけど、うん、はい、どこを写真撮っても絵になりますもんね。
なります。
なりますね、本当に。いや、舞鶴っていう僕印象だとやっぱりこの赤レンガという印象もあるんですけども、
はい、
やはり映画をたくさん撮ってるというねイメージもありますよね。
本当ですか？
ありますね。もちろん映画撮ってるというイメージです、まあ、その先ほど言ったこの赤レンガ、
はい、
僕本当に赤レンガ倉庫が好きで、この舞鶴に来るときには、はい、必ず赤レンガ倉庫に行って、ちょうど市役所側についてる、まあ、平日はなんか何もイベントのやってない赤レンガ倉庫あるじゃないですか。
ありますね、はい、
あそこで、三脚でカメラを立てて、勝手に自分を撮るという、
自分を撮るのか、
自分を撮っちゃう
そうなんです。もちろん 赤レンガをバックというのもあるんですけども、
やっぱり絵になります
ね。絵になるため、ためにあれね、何かちょっとねこう観光のね、はい、になるんじゃないかと僕ねちょっと提案したいんですけど、はいはい、何かこう最近はねこう SNS がたくさん流行ってるじゃないですか、はい、ツイッターもそうですし、あのインスタグラムとか、うんうんうん、そういうところにちょっとこう赤レンガを使っておしゃれな写真を、まあ、撮るというい
いです ね、
コンテストとかどうですかというなんか、
ね、
ちょっとこう、うん、
ちょっとそれもまた、ね、あのいろいろ相談をして実現できたらなと。という
の
は、ね、
この赤レンガってあの例えば横浜とかにもあったりとか するじゃないですか、はい、でもねあまりこう中に自由に入ることってできないんですよ。勝手に使えることはできないということで、うん、まあね、なんかこう空洞になっている時あの空の時には、はい、まあ、ちょっとそこに入って、まあ、ちょっとね一人で撮影会などしてしまって
なんで一人なんですか。
そうですね、コスプレイベントなどもこう赤レンガの倉庫でされたりして
ますね。乾杯、はい、コレクション
とかも、はい、ありますので、ね、もう今まで見たことのない人がこういるみたいなのがすごいことにはなってたりするんですけどもど、はい、そういったやはりあの背景が洋館といいますか、うん、やはり日本でそういう風景がないので、うん、そういうのでこううまいことこう撮っていただ
けると色も綺麗ですしね、はい、
そうなんですね。なんかこうジュリちゃんこう赤レンガ行った時には、はい、どんな印象でした。
いや、やっぱり別世界というか、うん、もうまあ写真まず撮りますよね、うんうんうん、みんなスマホ持ってパシャパシャ撮ってましたよ。
やっぱりこの赤レンガ倉庫っていうのは、はい、舞鶴この舞鶴のシンボルですよね。
そうですね、今ではそういう風になってきていると私は嬉しいんですけど、
あ、
はい、そ
のなるほど、はい、今年プロジェクションマッピングがあったじゃないですか。 はい、あそこの、まあ、最初のオープニングにも僕もちょっと行かせていただいたんですけど。
本当ですか。
そうなんです、FM 舞鶴で中継という
形
で、
ね、
はいはい、させていただいたんですけども、やっぱりなんかこうあの空間っていうのがね本当に特別でいいなってこと僕思ってるんですけども、
クリエイターさんの方もその3方向にレンガが囲まれているというのは、うん、はいはい、もうここにしかないという、もう日本中探してもないよっていうのはすごく言っていただいて、ちょうどいい投影の距離感とその音の反響の仕方だったりとかもすごくいいということでお褒めいただいてて、やっぱりこういう大事にしていかないといけないなというのはありますよね。
はい、いやジュリちゃん、この日本遺産ウィーク、はい、本当に気になりますよね。
気になりますね。
今週なんで来て、あ、そんなこと言ってね。
来週ね。今週じゃないんだろう。
っていうね、
今来週も来てください、ね。
は
い、
来週お待ちしております。
来週ねこの23の日かな、この赤レンガフェスタで、もねこの会場からも FM 舞鶴で、中継をするということを伺っているんですけど、
中継させていただきます。
ちょうどね僕たちその時担当じゃないんですよね。
残念です。
残念だなというのはね。
いやでもプライベートでも来ていただいたら。
そうですね、うん、
そうなんですよね、本当に、うん、でもこの日本遺産ウィークの、まあ、一番のポイントっていうのは何かあるんですかね。
そうですね、やはりこうまずは舞鶴市全体で日本遺産というのを認識していただけたらなというのもありますよね。その、うん、なのでこう 市外の方がこう来ても誰も何それってなってしまうとあるので、まずはこう市全体で舞鶴ってこういういいとこがあるんだよっていうことを知っていただくための部分でもありますし、そこからまたどんどん外の方が海外の方も含めて来ていただけるようなイベントにつながっていけばいいなというのは思っておりますね。
なるほど。この日本遺産ウィークっていうか、この日本遺産というのは、はい、街が発展したんだということをね、はい、ちょっと事前に僕伺ったんですけども、舞鶴の町がこの、発展してきたわけなんですよね。今までこう、
そうですね、もう農業村だったような場所が区画整理をされて、例えば商店街の通りだとか五番の目になってるんですけど、
そうですよね、はい、南城通りっていう名前がついてるんですよね。
そうです、そうです、うん、なのでそういった部分も海軍の鎮守府が置かれた際に区画整理された部分ではありますし、その海岸沿いのその護岸といいますかね、石積みの護岸とかもあるんですけど、はい、そのこうレンガとかそういう文化財っていうイメージが強いんですけども、その町全体を含めてこう大きく変わったんだよっていうことがやっぱりそのストーリーとしての認定になるんですよね。
あ、なるほど、はい、この歴史をこう紐解いていくと、はい、こうずっとこうストーリーがあるということなんですよね。
そうなんですよ。
でそれをこう、まあ、認めてくれたというのがこの日本遺産ということなんですよね。
そうなんです、
はい、あ、なるほど。ということは何かね、こう遺産っていくと先ほどもジュリちゃんからねお話があったんですけど、こう 世界遺産とかっていうと何かこう、ね、こう建物とかも、ね、それを保護していくっていうこと
感じなんではなくて、なくていうことなんですね、活用していきましょうということで、
活用っていうところなんですね、
は
い、
なので例えば海軍 の, そのグルメの教科書とかも、うん、その日本遺産認定になっているその中のグルメをうまいこと活用してこう、うん、舞鶴市内でねこう海軍グルメが食べれるよとかそういうのでもいいのかなとかそういうお話は今ちらほらしてたりはするんですけ ど, ど
この認定されたのは、はい、今年の、4月なんですよね、
はい、4月25日になります。
なるほど、はい、ということはもうこれからこの舞鶴がこの日本遺産を、まあ、活用といったらあれですけども、はい、共に発展していくということなんですよね。
そうです、
はい、すごいね、
うん、すごい、うん、
何かこの僕あの出身があの海の町なのでやはりこの舞鶴に来ると、海っていいなと思うんですよ。海の京都いいなと思う。ジュリちゃんも海の、
いや海側じゃなくて私はどちらかというと山側なんですけど、ただあの広島県で育ったこともあるのでその時はまあ呉とかね、やはり、ね、うん、海軍の町で行ったりしてましたよ、
ね、なるほどね。いや本当に面白いと思いますしいいなということで、僕ね4月に FM 舞鶴がこう開局した後から、はい、もう何度もこう舞鶴来させていただいてるんですけども、はい、舞鶴大好きなんですよ本当に。
ありがとうございます。
もう今日もピュッとね、1時間ぐらいで京都市内から来れるのでもうピュッと来てしまって、
ね、時間
の
が通って
もうそうなんですよね、はい、便利な場所ですし、はい、やっぱり京都市内からもたくさんの人がね来てほしいですよね本当にこの舞鶴にね、はい、どうですかジュリちゃん。
うん、いや私もちょっとね正直舞鶴って遠いっていうイメージあったんですよ。でもそんなことなかった。
ありがとうございます、
はい、来やすいですね。
今日は何で来たんですか。
今日バスで来ました。
お京都駅からピュッと乗って、
はい、あっという間でした。
そうね、簡単ですよね、
はい、
だから、なるほど。そんなですね、日本遺産ウィークというのがですね、はい、来週からじゃあ最後に、詳細ですね、もう一度では、期間とですね、はい、ポイントを、もう一度お知らせいただければと思います。
わかりました、日本遺産ウィークはですね、まあ、通常非公開の、まあ、旧軍港4市の構成文化財を特別に公開する、イベントでして、期間としては10月の22日30日の間ね、日数はちょっと変わってくるので詳細は見てホームページなどで確認はしていただきたいんですけども、はい、ぜひぜひ、普段見れない場所が本当に特別に公開されるので、はい、見に来ていただけたらなと思います。
しかもあれですよね、今放送させていただいているこのサテライトスタジオがあるラポールでも、
はい
はい、
特別に展示を行いますね、はい
はい、同じ時期ですかね。
そうですね、はいはい、その期間としては22日から30日までそのずっとパネル展示はしてありますので、はい、どういったものが公開されているんだろうというパネルもちょっとこう展示したいと考えておりますので、ぜひぜひそこを見て、はい、こっちの足を運んでいただけたらなと思います。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、今日はですね、舞鶴市、観光商業課の、中山正幸さんに、この、スタジオサテライトスタジオの方に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、音楽お届けしたいと思います。ではジュリちゃんから、ご紹介お願いします。
はい、生き物係でありがとう。ここで玄明庵からのお知らせです。日本三景天の橋立絶景の宿玄明庵、高台に印象的な数寄屋造りの佇まい、豪壮な漆喰の梁や柱、ほんのりと灯る明かりが老舗の落ち着いた雰囲気を醸し出しています。旅館玄明庵では料理人フロントを募集しております。合わせて文殊の国道沿いに2年前の春にオープンしたカフェパテスリー玄明庵でもパティシエを募集しております。旅館のおかみが一切の妥協をせず作り上げたシンプルながらこだわりの詰まったスイーツがご好評を得ています。この秋から何か始めてみたいあなた、これまでの経験を生かしたいあなた、この機会にぜひ玄明庵で働いてみませんか。お問い合わせは電話 0772-22-2171 0772-22-2171まで。
柏原拓之と
ジュリがお届けしています、ナナコウィークエンドプラス、東舞鶴のショッピングセンターラポール1階セントラルコートにございます FM 舞鶴サテライトスタジオから生放送でお送りしております。
さてジュリちゃん、
はい、
今日ねこのショッピングセンターのサテライトスタジオということですけども、
はい、
このねショッピングセンター、はい、あの事前にこう来てね、うん、何かこう気になることとかありました？
気になることやっぱりご家族連れの方が多いですよね、う
ん、なるほどね、
うん、
あのね僕もあのすごくショッピングセンター好きなんですけども、
はい、
あのジュリちゃんはそのファッションがね、
うんうん、
まあ、ご専門と言ったらあれですけどすごく詳しいじゃないですか、
まあ、アパレルでね、うん、勤務した経験もありますよ、
はい、なるほど。このねショッピングセンターに、まあ、少し早く来たと聞いてるんですけども、
はい、
あのちょっと回ってみました、このラポールの中、
うん、結構ね回ってますよ、うん、ずっと
何かこう気になることと言ったらあれなんですけども、僕がね、うん、今すごくこう気になることというのは、
はい、
このファッションの、
はい、
流行り、
流行り
傾向、
うん、傾向ね、
はい、をねすごく今日気になって、
はいはい、
そんなファッションがお得意なジュリちゃんに、
はい、
何かねこのご助言じゃないんですけどもあのね僕ねなるべくこう、はい、暗い色と言ったらあれなんですけども、
うん、
シンプルな色がすごく好きなんですよ。
シンプルな色、
うん、今日もね、はいはい、僕のファッションっていうのはこうちょっとこう、紺色というのかな、ネイビーで
全身ネイビーですね今日
全身ネイビーでまとめてるんですけど、
はい、
今年の流行りとかっていうのは何かあるんですか？
うん、そんなね全身ネイビーな柏原さんにねぴったりのおすすめカラーがあるんですよ。
どんな
特にね今年流行りの色、うん、テラコッタカラー、
テラコッタ
ありますか？
テラコッタ、
うん、
どんな色なんですか？
レンガ色。
レンガ、じゃあもうまさに
そうですよ、
舞鶴
の赤レンガのレンガ色ですよ。
赤レンガのレンガ色がテラコッタっていう色なんだ。
そうです、はい、もともと、まあ、テラコッタっていうのはイタリア語なんですけども、うん、まあ、土を焼いたっていうような、うんうん、色の状態を指すカラーなんですよ。
へ、
うん、
そんなテラコッタが今年の流行り、
今年来てます、流行りです。
なるほど。やっぱりこうこのラポールの中ね、こう歩いて、はい、うん、見てもそのテラコッタ色の洋服っていうのはあるんですか？うんうん、
テラコッタだらけでしたね。
テ
ラコッタの今だったら、まあ、羽織物、テラコッタのスカート、パンツ、テラコッタのトップス、どのお店にも置いてました。
なるほどね、うん、僕なんかちょっとこうどうしてもね食べ物屋さんにね目が行ってしまうんですけど
もちろん食べ物屋さんにも目は行きましたが、
うん、
やはりね、
うん、
皆さん舞鶴の方もおしゃれでいらっしゃるので、うん、
なるほど。そのテラコッタ色の、
うんうん、
特におすすめのこう、まあ、羽織物っていうことをね先ほど、はい、ジュリちゃん言ってましたけども、うんうん、何かこう例えばコートなんかでもたくさんの種類があるじゃないですか。
そうですね。
どういうことが今年は何かこうおすすめとしてあるんですか？
まあ、そうですね、テラコッタだけで言うと、まあ、そのもちろん持ってくるアイテムっていうのは、まあ、カーディガンでもコートでも何でもいいとは思うんですよ。ただ、まあ、そのテラコッタっていう色自体がそのレンガのような色なので、うん、なんていうのかな、まあ、少しずつこうどちらかというと明るい色味っていうよりはこうニュアンスのある、うん、カラーになるので、うん、まあ、そのトップスに持ってきたらどうしてもちょっとお顔写りが悪くなるわっていう方もいらっしゃるんですよね。
なるほど、
なので、まあ、上手に、まあ、自分はトップスに持ってくるとかボトムスに持ってくるとか自分で鏡を見てまずテラコッタとこう、ね、合わせていただいたらと思うんですが、まあ、そのテラコッタが一番その合わせやすいカラーっていうのがあって、うん、ちょうどねネイビーなんですよ、私が今進めたい着こなしが。
なるほど。そのトップスっていうのは、うん、まあ、羽織物ということですよね。
まあ、羽織物でも何でも、
あ、上の
上に着るもの、はい、
ボトムスって何なんですか？
ボトムス、パンツとかスカートとか。
なるほどね、
下に履くものです。
なるほど。どちらにしてもテラコッタ色が流行ってるということなんですよね。流行ってます、流
行ってます。色としてテラコッタ流行ってますよ。
その組み合わせに適してると思うのがネイビーということ、
ね、ネイビーはね、はい、ネイビーとテラコッタの組み合わせはね上品になるんですよ。
じゃあ僕の今のこのネイビーネイビーで揃えているものをネイビーテラコッタにするのか、
うん、そうですよ、パンツとかテラコッタ入ったらいいんじゃないですか。
ああ、なるほど。トップスはネイビーで、うん、パンツをいわゆるテラコッタ色にする
とか、小物で持ってくるとかもいいですよね。帽子とかね、
帽子とかでテラコッタ、
はい、今かぶってらっしゃるニット帽をテラコッタカラーにするだけで、う
ん、なるほど、
今年流というかちょっと一気に垢抜けた 雰囲気になるかと思いますよ。
じゃあ僕の今の状態は地味という、比較的
地味というか、まあ、落ち着いてるというか、
うまいねなるほど。いやでもね、参考になるというか、もう今なるほどということで、どうしてもね若い頃は派手な色を好んだんだけども、
はいはいはい、
今はねやっぱりどうしても落ち着いた色をね着たくなってしまうんですよね、うん、
なるほど、うん、まあ、テラコッタも落ち着いた色ですからね、
うん、あでもね今こう思い出すと、うん、この僕の今着ているこの、ね、上のトップスの色の展開がね、
はい、
白ネイビー、はいはい、グレーと、モスグリーンともう一つが確かそのキャラメル色に近い色だったんですよ、うん、ということはその流行りに乗ったテラコッタ色だったってことなんだ、おそらく。
そうですね。
うわー、考えなかったな、
まあ、ただ、うん、柏原さんの場合はちょっと日焼けされてらっしゃるので、うんうん、やっぱりトップスに持ってくるよりはボトムスか、うん、まあ、小物でテラコッタを取り入れていただいた方がいいんじゃないかと思います。なるほど、
トップスにテラコッタを着てしまうと
どうしてもちょっとほらお顔写りが ね、
いわゆるつながってしまうと、
そういうつながってしまう、そうですね、
なるほど、
可能性がある、つながってしまう、
ね、そういうこのいわゆる視点でこの後ねこのラポールの中をね少しね回ってみたいなということをね、
そうちょっと ね色に注目してお買い物していただくだけでちょっと気分も明るくなるかもしれないですし、ぜひね皆さんもテラコッタ探してお買い物してみてください。
そうですね、
はい。
そしてですね、ジュリちゃん、はい、今日バスでこの舞鶴まで来たということなんですけども、うん、
はい、
大体時間的にはどのぐらいかかったんですか？
2時間半かからないぐらいですかね。
なるほどね、うん、京都の駅前から出発してということなんですけども、
う
ん
う
ん、
あ違う、2時間か、2時間かからないぐらい、
かからないかぐらい、
はい、
ね、どうですか舞鶴来てみて、舞鶴に来るのは、
2回目です。
2回目なんですね、
はい、チャッタ祭りの時に一度来させていただいて、
ね、うんうんうん、
それ以来になったんですけども、
どうですかこの舞鶴、うん、
やっぱりね降り立った瞬間の空気って違いますよね。
そうそう、空気感がね全然違うんですよね。
私2回目にして、あこれだこれだって舞鶴に来たって思っちゃいましたよ。懐かしいみたいな。
なるほどね、
うん、
いやでもね本当にその今ジュリちゃんの言ったこの空気感っていうのが、
はい、
京都市内にいると全然違うんですよね。ちょっとこう、うん、爽やかな雰囲気もしますし、
うんうんうん、
それがねやっぱり僕のこの舞鶴に来て一番の魅力だなということを感じるんですけども、
海風なのかな、うん、爽やかな風が吹いてますよね、
うん、なるほど。ちなみに何かこうここに来てから何かこの、ね、ラポールに来るまでにどっかこう立ち寄ったりしました？
いやもうねずっとラポールで過ごしてちょっと店員さんとのトークを楽しんでたんですけど。
あなるほどなるほど。いやでも何かこの舞鶴で、
はい、
今日はねこの前半は日本遺産ウィークについてね、そして舞鶴の、うん、赤レンガフェスタについてお話を伺いましたけども、
はい、
何か他にこう注目したりとか気になることっていうのはこの舞鶴でありますか？
舞鶴で注目してること、うん、それいっぱいありますよ。
なるほど、
いっぱいあるんですけど、うん、私はですね、まあ、前回もちょっとお土産を買い損ねてしまったので、ちょっと今回こそね美味しいお土産を買って帰りたいなと思ってるんですよね。
何かねお土産でおすすめか、
うん、
そうね舞鶴に来ておすすめか、
かまぼことかね。
そうね、
さっきねちょうどいつもね舞鶴出身 の、 うちのパーソナリティのみっちゃんに連絡取ってみまして、
うんうん
うん、おすすめあるって聞いたら、うん、ラポールでも買える美味しいかまぼこがありますよって教えてもらったので、ね、ちょっと狙ってます。
ここのね、うん、サテライトスタジオの、
はい、
まあ、オープンから約1ヶ月間はね、うん、みっちゃんがいわゆるレギュラーとしてねここのスタジオから、うん、お届けしていたんですよ ね、
ね。
なるほど、みっちゃん舞鶴、しかも東舞鶴出身ですもんね。もうまさに
ここ地元、
地元ですよね、
うん、
なるほどね、かまぼこか、うん、ちなみにね僕舞鶴に初めて来た時に、
はい、
かまぼこ作りを体験したんですよ。
いいな、ね、それやりたかったんですけど ね調べたらなんか4日前の予約が必要なんですよね。
そう事前に予約をして、まあ、そこまで行ってかまぼこ作りをするんですけども、うん、まあ、練ったものを、ね、こうかまぼこ板につけていくということで、もう本当に、ね、なかなかできない、なかなかできない体験、うん、経験ですし、ぜひ、ね、次に、来た時にはですねかまぼこ作り、ね、経験していただきたいと思います。
はい、
さて気づけば、ね、時間がもうエンディングということですよね。
そうですね、あっという間です。
うん、今日どうでしたか？
今日楽しかったです。もう公開生放送っていうだけでもうドキドキワクワクが止まらず、昨日の夜もなんか楽しみで眠れない遠足の前のような状態でした。
そうなんだ、
はい、
ね、ジュリちゃんさすがだなと思うのが、
はい、
もうめちゃめちゃ勉強してきてね、たくさん資料もこう持ってね。
そう、めっちゃ重い。すごく重かったです。 今日もねちょっと舞鶴の観光のね、うん、観光のところに行ってきて、はい、いっぱい資料もらってきたんですけど、うん、もう体一つしかないのでね、じゃあこれ観光できない。
帰りはねあれでしょ、二宮金次郎みたいになって帰るでしょ、
そうそうそう、こう背負って
ね、
そうですよ、
そういうことね、なるほど。じゃあね、最後にね、一曲をお届けしてね、エンディングということでお別れしたいと思います、
はい、
最後にねお届けする曲をご紹介お願いします。
はい、キロロで未来へです。
はい、それではですね、ここまで、担当しましたのは FM870、ラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之と
ジュリでした。
ではまた。